に込み、阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしております。またこの番組は毎週名曲と言われている一曲を取り上げて、その一曲の舞台となっている土地へ阿部直美が行って、その曲にまつわる歴史やエピソード、また風景などをレポートして皆様にお伝えする番組となっております。お相手は、
はい、広野正三でございます。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします、はい、さあちょっとね、先日、うん、事件があったんですよ。
事件、
うちのマネージャー、シリタッチ事件。
シリタッチシリタッチをされたということですか。
したっていう、
女性に対して、
セクハラっていうのかな。
それはまずいじゃないですか。
まずいよね、なんでかっていうと、
まあ、どこでって
こと、現場だったんですね。
現場、
はい、で即売をしていて、
阿部さんのキャンペーン中ってことですか。
キャンペーン中とね、即売をしておりましてね、
即売をしてた。
そう、そしたら、まあ、あるおば様がね、CD を買ってくださってたんですよ。
なるほど、
でまあ後ろから見てたっていう男の人が、後でですよ、
はい、
次の日になって、尻をタッチしてたと、あのマネージャーが、えっと思って、いやそれはないと思いますよねってあったんですけども、いやまあコミュニケーションでする人もいるしと、
ポンとね、こんにちはとか言ってね、
そう、
まあ、その方がいいんじゃないですかね、実際は。
まあ、だけども、そう、だけどもここは、
いや、スリタッチってどういう意味ですかね。
仕事場でしょっていうことは言いたかったみたいですよ。
いや仕事場だから、みんな仕事場でやるでしょ。普通仕事場じゃないところでやりますかね。皆さんこんにちはとか言って、ただ単に関係ないところでポンと、飲みの席とかそういう意味ですか。
そうそう、まあそうだったりとか ね、そうそうそうそう、
まあ大体職場が多いんじゃないですか。まあまあ昔はよくあったんじゃないですかね。そう、今日綺麗だね、ナムちゃんとかね、
まあだけどね、こっちから お願いをしてやったみたいな感じなん でしょみたいな、キャンペーンってそういうことでしょって、
まあ、ね、
うん、
なるほどね、
それなのにっていう話でしたからね。
おお、それはいけませんね。
いけないよね、それは確かに。でもね、マネージャーの性格上、私はありえないから、ありえないと思いますって。
そういう、そういうなんか真面目というよりも、そういうフランクな付き合いをするたい人じゃないってことですか。
そう
なるほど、
だからね、
まあそういうタイプですね、彼はね。
そう、うん、まあそんな感じだからそしてまあ私は信じてない、そもそも、なんでこんなこと言うんだろうってやっぱ思いますけども、まあでもそれでもね、あの自分はこのマネージャーに電話するみたいなこと言ってるので、
電話したんですね。じゃあ
したんですよ。そしたらそれはほらね、そんなことあるわけないのにそんなこと言われて、切れるじゃないですか。
あ、やっぱりそれは事実無根だったわけですね彼にとっては。
結果ね、結果とか、ちゃんと
結果
っていうか、
まあ、確認するとってことですね。
そう確認すると、
もうあの何を言ってるんだということで、
ほら例えば他人が聞いたらさ、そう間違わられるっていうことはとかあるじゃないですか。
それはありますよね。なんか変態男みたいに言われる可能性もあるしね。
でしょ。だから火がないところにはとかさ、やっぱりだからそういうふうに全然他人が聞いたら、まあ、それらしき、だから別にその悪意もないし、
本人も無実だったわけですか。まあ、見間違えたんですかね。
でもだから、でも
その人は
見間違えでも何も、まあ、でも自分は見たって言ってるじゃない
見たと言い張ってるわけですね。
お尻タッチのだから手がそこにあったっていう、
手がそこに
あったってことですよね。
はあ、
けども、そんな余裕ない、余裕っていうか、
まあ余裕もね、現場
ほら、
ね、CD を販売してるわけだから、
お釣りやりと、そうお釣りやったり、何したりしてるわけだから、手がそこに行くっていう、あんまり想像つかないわけですよね。そうだから、それを見たって言うってどういうことなんだろうと思って、
それはなんか見間違えたんですかね。まあでもね、
でも誰かのと、もう交差しちゃってもう妄想が、
はあ、
ねえ、なんかなっちゃったとかね。
そういうこと。まあでもね、あの、まあ、今回の話とは別にね、その、例えば電車で痴漢に間違えられてしまったっていう場合も多いみたいなね。
でも電車の場合、
最近は、 だからホームに逃げろっていうね、
すごいね、あれ、
ホームから線路に逃げろっていうね、なんか弁護士かなんかが言ったそうなんですよね、そういうこと。
あ、そうなの。
うん、それを実行してしまってるわけですよ。
弁護士が言っちゃったの。
なんか言っちゃったんですよ、一目散に逃げろっていうことを。
あ
の、線路に降りろとは言ってませんよ、
うんうんうん、
もう一目散に逃げた方がいいと、相手にしないで。
あ、もし間違えられたとしても。
そうそう、間違えられたとしたらですよ、もちろん。
だけど、
だけど、うん、間違えられたというか、それはもう結局だからもうどうしようもないわけですよ、一回向こうへ行ってしまうと。
あ、
それを覆すのが大変なんですよ。
あ、そっか、そういうことか。
だからもう逃げた方がいいと、逆に。
あなたでしょってもし
言われてしまったら、もう逃げる方しかないっていう。
違いますって言っても誰も信じてくれない
ってことですね。そういうことなんですよ。でもましてやそこで駅員に連れられて、駅員室行ったらもうとにかくそれはもう無理だと、ほぼ無実を明かすのに何百万とかかる。
え、そんなにかかっちゃうんだ。
そうです、そうです。
裁判やって
とか、そうそうとかしたら。
あ、そう。
それでも無実を、だから男性はそういう意味では弱いですよね。
確かにね、
うん、しかしちょっと待って、今回の話は、うん、その女性は何て言ってるんですか。
うん、だから女性は、え、何言っちゃったのって、え、ってそんな覚え私はないわよって。
ああ、言ってるんですか。
そう、だから不思議なのは、
ま、男性、見た男性が言ってる。これさ、でもさ、例えばですよ、
う
ん、まあ、あなたの彼氏でもいい、お父さんでもいいですよ、
うん、
ね、僕はあなたのお父さん触ってましたよって言ってさ、
うん、
たら どういうことでしょうかね、これね。あなたの例えばお父さんが、ね、
見たって言われちゃうと、
うん、
確かにね、
うん、
見たって言われちゃうとさ、
うん、
絶対そんなことありませんってやっぱりなかなか言えないじゃないですか。
そうですね。
でも性格上それありえないと思うんですけども、うん、って例えば言ったとしても、
だから例えばね、僕はあなたのお父さんがそう資料触ってるのを見てましたよとっていうふうに言われたらと、
うん、
あなたはどうしようもないですよね、もうね、見たって言われちゃうと。
そう、見たって言われちゃうとどうしようもないね。
それ でも女性に確認したらそんな覚えがないって言ってるんですか。
そうそうそう、
それじゃあそれは冤罪もいいとこじゃないですか。
と不思議なのが、
はい、
一緒にいた人なんですよ。
あ、そうなんですか。
スレっていうの。
あ、お友達か何か。
そうそうそうそう。でもそしたらさ、
うん、
まずその時点で聞くよね、今触られたのとかさ。
そうですね、普通は。
でもそれもなかったっていうことなんだよね。
ああ、その日にね、そのタイムリーにね。
そう、だから女の人も、
よくわかりませんね、
後から次の日に聞いて、
うん、
え、何を言って、え、そんなの触られた覚えもないしって、
ええ、
もうね、逆に触られたら私のことだもん、嫌だとはいうふうに言うわよっつって笑ってたけど。
そうなんですか。
うん、でも本当なんかそんな感じみたいですよ。
でもね、今東京ではそのホームから線路に逃げるっていうのが、うん、多くなってしまって。
あ、でもこういう場合でもほら、まださ、線路の場合はさ、線路とか、
うん、
ほら現行犯じゃないけど、
うん、
だから、まあ、そういうふうにするしかないんでしょうね。
まあ、それはダメなんですよ、でも線路に行くのはね。
でもダメよ、そうそう、ね、ダメだけども。 でもこのマネージャーの場合は、
うん、
次の日に言われちゃったわけだから、ね、逃げるも何も、こういう場合逃げるも何もどうい
や
でもね、そこで ね、あの泣き寝入りするあのマネージャーじゃないので。
あ、そうなんですか。
うん、逆にやっつけちゃった感じみたいな感じになりましたけど。
あら、まあ、そうなんですか。
そうそうそうあれ、こんな展開になるんじゃなかったんだろうなっていう、
うん、うん、
ふうに思うぐらいですけどね。
ああ、そうなんですか。まあでも、まあそういう、まあ、間違いに間違えられたりとかね、それはやっぱ男としては面目が立ちませんよ。
そうね、
やっぱり。
そうね、
うん、一番なんかね、尊厳を踏みにじることだと思うんですよね。
確かに。
男がそういう性犯罪を犯すっていうのは、だから刑務所なんかに行くと一番いじめられるっていうふうに言ってますね。
あ、そうなの。
うん、性犯罪を犯した、
うん、
犯罪者が刑務所に行くと必ずいじめられてしまうと。男の中の最低の部類だっていうことになって。
あ、
やっぱりなんかほら、ヤクザ屋さんみたいな、ああいうこうね、なんかそう、部署が高いんだけども、一番例えばよ、特に低いのは幼児を相手にした。
そうだ、ね、
犯罪を犯したものが一番ダメですね。
そうだね。
その次に女性、
うんうん、
そういう痴漢とか下着泥棒、
やっぱり弱いものだからね。
そうそうそうそう、
相手が弱いからね。
そうそうそうそう、
確かに。
そう、そういうのを
卑怯だよね。
そういうのは男の中では、
う
尊厳が踏みにじられることなんですよ。
あ、そういうふうにやったっていう
こと、ね、そうそう言われるってことはいや、やることは全然いいんですよ多分その自分が本当にやったんだったら ね,
ね
とか
そ, う、ね、
そういうことに関しては別にいいし、まあ、その知りたっていうぐらいはね普通の、まあ、日常会話的に昔はありましたからね。
そうそうそうそうね、それをちょっと大げさに言っちゃうとね、
うんうん、まあなるほどね、
うん、若い子じゃないんだからね、うん、相手も、
まあなるほどよくわかりました
そんなことない、
まあ、もう10分過ぎましたね今日はね、ま
あ、こんな話で、
はいはい、
もう秀野さんも乗ってきちゃったからね、
はい、
もうね、
はい、そうですね、
まあね、先週はまあ、昼の3中心にね、
そうですよ、そうです、
の人間の証明というお話をね、うん、させていただきます
。男の証明ってことですねこれもね人間としての証明をしていかなきゃいけません、
まあ、確かに、
はい、
でもね前回先日あ先あのあの先週だけじゃ物足りないようで、
はいはい、
また今週も、はい、あのパート2ということで
後半ですね、
はい、人間の証明いきたいと思います、はいはい、それではまずは今週の1曲目城山中さんで人間の証明。はい、城山中さんで人間の証明聞いていただきました。
人間の証明のテーマですね、
はい、これ、はい、いい曲ですね本当、
うん、まあ、これはあの、うん、映画人間の証明、まあ、元は小説で森村誠一さんの小説人間の証明が映画化されて、
うん、
角川春樹さんがね大プロデュースして、
はい、うん、
で第2弾角川映画第2弾で華々しく宣伝されまして、
うん、
その映画のテーマソングを城山中さんが歌っていると、
うん、
それで、なおかつ城山中さんはその主人公の、うん、まあ息子役ね、
うんうんうん、
殺される役ということで、うん、もう出ておられましたね、
うん、
人間証明のテーマは非常に、まあ、いい歌でしょう、
ね、そうですね。このなんかのほら帽子が出てくるじゃないですか、
はい、
これあの西条八十さん、
はい、
の、あの詩集詩のな詩なんですかね。
そうですね、
はい、うん、それを
モチーフに取り上げ
た、モチーフに取り上げたってことなんですね。
そうそう、人間の証明がね、
うん、
小説が。
でもさ、この映画を作るのにね、
はい、
何から始まったのかなってねやっぱ思ったりするんですよ。この詩をもこのほらあの西条さんの詩を使うのにしてもね、
はい、うん、
これをもともとなんかこう気になってたのか、
うん、
こっから始まったのか。
やっぱりねこの詩が一番なんかねやっぱり心に刺さりますよ、
うん
うん、
だからねこの映画のだから元となったもの、
ええ、
きっかけとなったものってなんだろうなって、やっぱ
もう間違いなくこの詩ですよ。
やっぱそうなんだな。
森村誠一さんも言っておられますから、うん、
でもねほらいっぱいある中の一つじゃないですか、
はい、あ、まあ西条さんもね、
うん、そういうことなんです、うん、だからそういうのもなんかね、あ、この森本さんの中の何かこう人生がね何か意味があるんだろうなって、この詩を何か思うってことが、うん、いやそういうのもねなんか本当は興味があるなーなんて思っていました。でもこの西条八十さんっていろんな、まあ、詩だけではなく、
うん、まあ、
作詞活動、童
謡作家だったら何やかな、そう、よくわか
りません。童謡もそうだし校歌学校もね、
はい、
学校の校歌とかもたくさん作られてるんですよね、で、軍歌、
ね、
であとは、ね、うん、私たちが馴染みのある歌謡曲、もうたくさんです、びっくりしました。
あ、そうですか、
うん、まあ、私が知ってるのはね、あの、まあ、美空ひばりさんの越後獅子の歌とか、
はい、
芸道一代、
はい、
あとはこれ どなたでも皆さん合唱する青い山脈、
青い山脈、
青い山脈もそうなんですよね。
へ、
あとは、まあ、村田秀夫さんのね、
はい、
有名な王将とか、
へ、
あと古賀メロディーの芸者バリスとか、誰か故郷モアザルとかで、よく私がねあのルノワールでオカリナと一緒に歌うのが蘇州夜曲。
蘇州夜曲、
蘇州夜曲もそうなんですよ、
そうだったんですね。
ね、なので、ね、たくさんのねこういう作品がある中の、
うん、
その刺繍の中の、
うん、
帽子という、
うんうん、まあ、それを森村誠一さんがちゃんとしたモチーフに取り上げて、うん、ちゃんとしたその推理小説に仕上げていくと、
うん、
まあ、それはすごい才能だったんじゃないかなと思います ね、
そうですね。
いろいろ彼にはねいっぱいもちろんあるんですけど、うんうん、この人間の証明だからそういう意味ではちょっと ずば抜けた推理小説になってますね。
ずば抜けてる、
うん、ずば抜けた感じになってます。やっぱり他にもいっぱいあるんですけど、うん、ちょっとね単なるなんか推理小説だなっていうのが多いんですけどね、うん、
これだから映画にもなるわけなんですね、
うん、まあ、その後に薬師村ひろ子さんが主演して野生の証明っていうのも、まあ、うん、証明三部作っていうのがあってね、うんうんうん、それも森村誠一さんなんですけども、うんうん、まあ、人間の証明はそのこのやっぱりこの西条さんの、ね、麦わら帽子が、
うん、やっぱりその詩をこう用いてるっていうことが余計に印象が深いんですかね。
いやー、やっぱあの詩ってちょっとすごいね、あの詩が素晴らしいですよやっぱり。
あ、そう、
うん、と思いました私は。
じゃあ広野さんはそのもうその詩がもうすごい印象残ってるってこと
か。小説を読んでね、
うん、
小説を先に読んだので、うん、読んでるので、うん、あーということにやっぱりなるんですよね、あの詩を。
あの帽子のあの詩っていうのは西条さんのなんかその意味っていうか、
うん、なんかそれはどうなのかわからないですけど、うん、なんかもう、まあ、映画のあれも相まってるんですけど、なんかその詩がね、
うん、
なんとも切なくてっていう、切ないっていうよりね、なんかノスタルジックなんですよね、あの帽子どうしたんでしょう、うん、お母さんって別にお母さんも死んでるわけじゃないんでしょこれ ね、あのお母さんって普通に語ってる詩なんですよ、
うんうんうんうん、
あの帽子どうしたね、薄いから切り積みって、その薄いから切り積みっていうね、また地名がいいじゃないですか、
うん、そうね、綺麗な名前ですよね、うん、
やっぱり あなたが言った天城とか、
うん、なんか綺麗な名前、
ね、
うん、
ね、これは坂戸とか違うわけですよやっぱり新小岩というのと
名古屋とかね、
うん、そうそう、まあちょっと名古屋、まあだから切泉とかね、まあ
確かにな
んかね五感がやっぱりその舞台になるのはいいんでしょうね。
確かに、ね、
天城とか
確かに、うん、なんかこう風景が、あの例えば行ったことなくてもなんとなくこうイメージを湧きそうな感じの名前ですよね。
霧泉で霧が積まれるってことですよ、
うん、だからこう、なんか雰囲気っていうかさ、うん、想像しやすい。
そうなんですよ、
うん、
私はだから今日の霧泉に行きまして、うん、まあ、松田優作がその座ったという場所にまでちゃんと座ってですね、そこに松田優作がそのいろりの前、その旅館に訪ねるんですよね、その捜査で、
うんうん、
旅館に訪ねて、うん、花はじめさんと一緒にその旅館に来て、まあ、調べるというシーンが映画でもあるんですけども、うん、まあ、そこと同じところに座ってね、
うん、
まあ、よく昔よく似てるって言われてたもんですから、じゃ あ, まあ座った方がいいかなと。
誰、
ま、が私がね、私が
誰に似てるって、
松田優作に似てるって言われてたんで、ここは座んなきゃいけないなということで
それはないでしょ、だから、
まあ、いいですよ
でところで誰と行ったんですかそこには。
お友達と行っただけですけどね。
あ、その方もその、
まあ、あんまり興味なかったみたいですけどね。
じゃあ無理やり連れてったってことですか。
そう車で行かないといけないところなんですよね、軽井沢の、まあ、四日市の方もね、行ってみたいなと思う人は軽井沢のよ 横井だったかな、横井駅から、まあ、バスだタクシー行けば、
うんうんうんうん、
ほんで霧泉温泉は2つしかないんですよ確か温泉が、
うんうんうん、
で1個はもうなくなる寸前だったのでその1個の方に行ってきましたけどね、うん、
温泉、
温泉場が2個しかないんですよ、確か
で温泉とか入ってきたんですか。
入ってきましたねちゃんと。
あ、そうなの、
うん、それで帽子が飛んだその谷底っていうのはどこかなって言って探して行きましたけどね
でそれ見てちゃんと温泉に入るんだ
はいはい入って
なんかおかしいんだけどそれも
やっぱりその薄いから霧泉へ行く谷底をね帽子を落としたということになってますので、
それを見てきた。
そうですね、谷底を見てきたという覚え、まあちょっともう
で帽子を飛ばしたわけでもないんだね。
それはないですね、帽子は買ってないのであれですけどもまあ、ね、いくらなんでも切ないなと思って、それをね、まあ、大事に お母さんからこの帽子と一緒にこの詩の意味を教えられたそのジョニーが、
うんうん、
まあ、アメリカからお母さんに会いに行ったら、まあ、自分が黒人の息子を産んだことをバレてしまったら困るということで、まあ、
そうね、
泣く泣く刺してしまうんですよね。
広野さんはその場所に行って、うん、
はい、
自分が誰になって見てたんですか。
どれになって、まあ、やそらっぱんまりもよく似てると言われる松田優作としてですね
になったつもり で、ね、
いや松田優作の役は戦争中に自分のお父さんをアメリカ兵に殺されているっていうね、傷を持ってる役なんです実際は。だから人を信用してないんですよ、全部悪く言う。 人を、人っていうのはもう汚いんだと。
あ、そういう、ね、
自分の父親をあのアメリカ兵に殴り殺されて、うん、ね、女性を止めたんですよ。止めて暴行されてるのを止めて、
うん、
止めたらアメリカ兵になんだこの野郎って言って殴り殺されて、ションベンもかけられて、それを冷ややかに見てる日本人をに対して復讐をしようとしてるわけですね、気持ちの中で、
うん、
だからこそその主人公の人間の人間としてのあんたは本当にあるのかっていうことを突き詰めたかったっていう設定になってるんですね、
うんうんうんうん、
ですから、まあ、かわいそうな生い立ちなんですよ、その松田優作の役というのはね、
うんうん、
まあ、だけど最後は人間としての、証明を彼女から、まあ、死を引き換えにね、
うん、
もらったので、まあ、納得して帰っていくっていう、まあ、本当なんですよね。松田優作はもうすごい演技ですよ。
あ、そう、
うん、まあ、そういう映画でございます。
はい、
うん、
まあ、どうですかね、あの、喋るの楽しそうですね、広野さんね。
やっぱりその人間の証明 の、 そ の、 あの
熱が入ってますよね、
うん、いいですよ。他にも場合 もちろんいっぱいあるんですけどね、私が皆さんにお伝えしたいもの、うん、まあ、この映画の松田優作さんの版の人間の証明は、
うんうん、
まあ、それが何作もリメイクされてますからね。
あ、そうね、
まあ、見てください、松田優作さんの版
でも、うん、そう、松田優作さんのやつをっていうことでしょ。
そうです、そうです、うん、まあ、まあ、他を見てないので何とも言えないですけど、私は、
まあ、でも、ま
あ、あれ以上にものが作れないだろうなということがあったので。
ああ、なるほどね。
アメリカロケまでしてますんで、松田優作さんは。
ああ、そっかそっか、
うん、やっぱり
ぜひともね、まだ見てない方はね、見ていただけたらと思いますね、はいはいはい、さて、私はね、今、まあ、アルバムも制作もしてますけども、まあ、バンドをやってるってことでね、で来週ちょっと富山に行くんですけど、
うん、
あれなんですよ、まあ、前回ね、あの富山行ってキャンペーン行った時に、うん、まあ、バンドを やっててって話をしましたら、
うん、
そら、じゃあってこっちでバンドやってる人がいるので、バンドやってるグループがある、ね、あるからゲストで歌ってくださいって話になってね。
あ、そうなんですか。へえ、うん、まあ、そういうこともあるね。
いただいて、うん、そう、行くんですよ、
うん、
まあ、どういう風になるのか。
バンドムーブですからね、今。
ムーブですか。
バンドブームですね、また。
あ、本当に、
はい、いわゆる親父バンドのがまたブームになってますね、今ね。
やっぱり音楽をこう、やっぱ楽しいんですよね、皆さんね。
やっぱりね、楽器をやっぱやろうとする人、ね、
うんうんうん、
まあ、安倍さんみたいにすぐ挫折しても放りっぱなしっていう人もいますけどもね。
いや、もういい、
まあ、ギターとかね、ハーモニカとかね、まあ、ちょっちょろってやるんですけどもね。あとはもうゴミ箱の、
ま
あ、
そんなことないんです、
部屋の片隅に。
いやいやいや、そんなことない、
まあ、そういうことですけども、やってる人はもう絶対もなずっと続けますよ。
そうそうそう、
はい、
いや、私もだから好きだから、
はい、
うん、もちろん、
はい、
あれでしょ、やりたいと思ってるし、
はい、
いろんなことね、
はい、
なんかやっぱやりたいですよ。
あ、そうですか、
うん、でも、まあ、まあ来週はね、そういった親父バンドさんに、
はい、
まあ、リハーサルもちゃんとして、うん、やってきます。
ああ、そうですか、それはいいじゃないですか、う
ん、まあ、3、4曲ぐらいやるのかな、
うん、
まだ分かんないんですけどね、はい、まあ、ちょっと楽しみにしております、
はい、
あとはですね、まあ、こちらの番組に皆様からのお便り、ご意見なども、こちらでお待ちしておりますので、どしどしとお寄せくださいませ、はい、ファックス番号03-6659-9064、 03-6659-9064、 メールアドレス abenaomiofficeatmarkgmail.com、 abenaomiofficeatmarkgmail.com です。それでは、今週は阿部直美と、
はい、平野翔造で
お送りいたしました。お別れの曲には阿部直美の終わりなき恋をお送りいたします。